聖書をお読みいたします。ルカによる福音書とありますが、ヨハネによる福音書1章14節から18節に訂正の方をお願いいたします。ヨハネによる福音書は163ページです。新約聖書の方の163ページです。ヨハネによる福音書1章の14節から18節までお読みいたします。はじめに言葉があった。すいません、14節からです。ごめんなさい。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げて言った。私の後から来られる方は、私より優れている。私よりも先におられたからである。と、私が言ったのは、この方のことである。私たちは皆、この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。お祈りをいこう。降誕と題しまして、宍戸俊介牧師よりいただきます。
ただいま新約聖書のヨハネによる福音書1章の14節から18節までをご一緒にお聞きいたしました。でその初めのところ、14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。言葉は肉となった。ここにそう言われています。これは一体どういうことを言ってるんでしょうか。今年のクリスマスに向かうアドベントの期間に、愛宕町教会の礼拝ではずっとヨハネによる福音書の最初の方の御言葉を聞きながら、ここに述べられている言葉というものに思いを向けてまいりました。普通に私たちが口に出す言葉、私たちが喋っている言葉というのは、私たちが頭の中や心の中でいろいろなことを思い巡らしていて、最後に口から出てまいります。で、言ってみるとその口から出るときというのが一番エネルギーを持っていて、口から出てしまえば急速に力を失ってしまうような、そんなところがあります。社会的な地位が高かったり立場のある人の発言というのは、語った後も時に重んじられて聞かれるような場合もありますけれど、それも永久に続くわけではありません。権力者が権力を振るっている時に語られた言葉は、まるでその社会の掟か憲法であるかのように作用するということもありますけれども、しかしそれは決して永遠に続くのではありません。その権力者が死んでしまったり、あるいは失脚して権力の座を追われてしまいますと、 もはやそんな言葉はどこにもなかったかのように失せ去ってしまいます。私たち人間が語る言葉にはいつもそんな儚さがつきまとっています。しかし神様がおっしゃる御言葉はそうではありません。光あれ、神様がそうおっしゃられると光が形作られた。これは創世記の一番最初に語られていることですけれども、そう言われています。水の間に大空あれ、水と水とを分けよとおっしゃると、上の天の水と下の水に分けられて、私たちが生存できる空間というものがそこに生まれます。そんなふうにして神様はこの世界をご自身の御言葉によって一つ一つ作り上げてくださいました。天地創造の6日目になって、私たち人間が作られた、創世記にはそう記されていますが、それは私たちが生きるために必要なものをすべて神様が整えてくださって、そしてその上で人間が作られたということを語っています。神様は御言葉によって一切のものを作り出してくださいます。神様の御言葉っていうのは口にしたところでその先虚しく消え去っていったりはしないのです。神様はご自身の御心に深く秘められたご計画に従って一つ一つのものやあるいは事柄を持ち運んでいかれます。神様のご計画の中で神様は時を定めてくださって、そしてまさにこの時が良い、そういうふうに思われたところで神様が御言葉を口に出されますと、その一つ一つの物事や出来事が実現されていく。聖書はそんなふうに信じて語っています。この世界はそういう神様の誠に力強い御言葉に支えられて存在しているのだ。聖書はそう私たちに語りかけるんです。神様の言葉、御言葉にはそういう不思議な力があって、すべてを生かし持ち運んでいく、そういう生命力がそこには満ち満ちています。私たちは今日聖書からです、言葉が肉となった、そう聞かされていますが、しかしここに言われていることというのは、おそらく私たちに理解できる範囲を超えたようなことが言われていると思います。本当にこれは大いなることです。すべてのものに命を与え、すべてのものを存在させて持ち運んでいくようになる、そういう力に満ちた御言葉が肉を取って私たちの間に宿ってくださった。聖書はそう告げているんです。この出来事というのはよくです、神様の独り子である方が人間としてお生まれになった、で人間の肉体を取られたのでこれは受肉の出来事である、なんていうふうに簡単に説明されたりします。言葉の上でそういうふうに言ってみることは、簡単にできますけれど、しかし実際に私たちがその出来事を想像してイメージすると、そうなるとそれはとても難しいと言わなければならないんじゃないでしょうか。生きた神様の言葉である方というのは、神様と同様にこの世界が作られる前から神様と共にいらっしゃった方です。つまりこの言葉である方っていうのは時間の中にいらっしゃるんじゃないんです。時間が作られる前にもうそこに神様と共におられたんです。そういう意味では時間の中ではなくて永遠におられる方です。でまたその語られた御言葉によって上の水と下の水が分かれて、その中に空間が作られたというふうに創世記に言われているんですから、この方というのは実は空間が作られる前からそこにいらっしゃったということになります。空間の限界を超える無限の広がりのうちにいらっしゃる方です。でそういう方が、永遠であり無限である方が人間の肉体を取った、そういうふうにここに語られているんです。しかし果たしてそんなことってあり得るんでしょうか。肉体という本当にみそぼらしく限界にしょっちゅう行き当たるような器の中に永遠で無限な方が収まってくださった、 そんなことがあり得るだろうかと思います。人間の体で考えたって、こんなことはないと思うんですね。私は若い頃実は大変痩せておりました。身長は今と変わりませんけれども、体重は 60% ぐらいしかありませんでした。でその自分にです、随分ゆったりしていると思っていたズボンもシャツも、今は着ることができません。それは服のサイズが合わないからです。人間の体だってです。同じ人間の体であったって、大きい体は小さい服に収まらないんです。それならどうして無限であり永遠である方、でそういう神様の言葉である方、神様の独り子である方が、人間の小さな肉体を宿り場とできるんでしょうか。言葉は肉となった。当たり前みたいにここに書いてありますけれども、これはありえないことです。クリスマスの季節というのは一体どういう季節でしょうか。今年は感染症の蔓延でクリスマスもお正月もないなんていうふうに言う人もいますけれど、しかし実はそういうふうに言われるということだけでも、クリスマスの季節がどういう季節なのかということが現れていると思います。クリスマスは普通はとても嬉しい時、そう思われている。人々がその喜びを分かち合うためにお互いにプレゼントを送り合って、特別な食事やケーキを注文したりします。けれどです、クリスマスってただ嬉しい時、喜ばしいだけの時ではないんです。本来なら決して起こらないようなことが起こってしまった、そういう時です。神様の永遠の御言葉が肉となった、そういう時なんです。肉となったって、肉って一体何でしょうか。私たちは実はこのことはよく知っていると思います。なぜなら私たち自身一人一人がです、日々この肉をまとって生活をしているからです。私たちは誰であっても自分の肉から自由に生きている人なんていうのはいません。人間の人生はどなたの人生であっても例外なく、皮膚をまとっているこの自分自身というものを外れて、その外に飛び出して生きることはできないんです。私たちの人生はそれぞれ自分の肉の内で経験していく一生です。背の高さや低さ、体の太り具合や痩せ具合、髪の毛の色あるいは薄さ、私たちは自分の体の中で一生過ごしていかなきゃいけません。肉っていうのは物理的な制約があるだけではありません。この肉の中にあって私たちはいろんなことを経験します。この肉の中にあって自分の心が高ぶって本当に抑えられない、そう思ってしまうこともあれば、すっかり落ち込んでしまうということもあります。心を散々揺さぶられて知事に乱れてしまうことも、葛藤を覚えることもあります。前向きに努力することもあれば失敗することもあります。思慮深い時も軽率な時もあり、また時に熱情に駆られますが、別の時にはとても冷たく冷ややかになったりします。そういうものが肉の現実じゃないでしょうか。周りの人たちを気遣って温かであることもありますが、軽はずみでもある、そういう私たち、厚かましいくせにすぐに気落ちしてしまって投げやりになってしまう私たち、私たちの肉っていうのは日々自分に起こる問題だって解決できなくて、右往左往しながら毎日を過ごしている。私たちは実は自分の肉の弱さや肉の限界を引きずりながら、この地上でようやく日々を過ごしているようなところがあるんです。で、私たちの肉が、私たちの人生がそんなふうにままならない問題を抱えながら日々を生きているということは、これを聖書の言葉で言うならば、私たちが全く罪のうちに生きているということです。パウロは、使徒パウロはそのことをこんな言葉で言い表しました。私はなんと惨めな人間なのでしょう。 死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。私たちの肉には情けないほど固くなに自分中心になってしまうようなところがあります。当たり前のように自分中心に思うために、なんで周りの人たちはこの私と同じように考えてくれないんだろう、そう思ってしまうこともあります。あるいは神様が聖書を通して、私はあなたと一緒にいてあげよう、私と共に歩むものになりなさい、そういうふうに招いてくださる、そういう招きの言葉を聖書から聞かされてもです、私たちはその時はもしかしたらそれは嬉しいと思って神様一緒に歩んでまいりますと思うことがあるかもしれませんが、しかしいつも経験させられることは、ふと気がつくと、もう当たり前のように神様を忘れて自分中心で生活している、そういうところがあります。私たちを支えよう、助けようと思って神様が一生懸命見てを述べてくださって、あなたと共に歩んであげようと、そう招いてくださるのに、私たちの方からそれを拒絶して、神様なんかいないように生きてしまって、その上で自分は神から何にも顧みられていないと言ってしまったりします。そういうあり方っていうのは限りなく滑稽で、それでいて悲劇的です。ヨハネによる福音書はしかしクリスマスの出来事として、言葉が肉となった、今言葉は肉となっている、そう語るんです。これどういうことでしょうか。永遠の言葉である方、神様の御心のままに何でも命を与えを作り出すことができる、そういう言葉である方が、ひととき気まぐれに人間の姿をとってこの地上に現れ、そして肉に過ぎない者たちと触れ合ってくださったということでしょうか。この方は気が済んだらどこかへ去っていってしまわれるんでしょうか。そうではありません。言葉が肉となったというのは、言葉が肉なる者たちと単に触れ合ったということではないんです。ここにはっきりとです、言葉は肉になったのだって、そう言われてるんです。これはただ触れ合う以上のことです。私たちの肉の現実の中に、この世の生活の中に、私たちが日々生きているこの肉の中に、そのただ中に神様の言葉が食い込んできてくださっている、私たちの中に入り込もうとしてくださっているというんです。クリスマスの出来事、神様の独り子がこの地上を訪れてくださったということなんでしょうか。よく言われると思います。クリスマスというのはイエス様がお生まれになって、神様の独り子がこの世に来てくださったんだ、この世に現れてくださったんだ。私たちは多分毎年毎年そういう言葉でクリスマスを言い表すことあるだろうと思います。でも実はこれは、今日私たちが聞いている聖書の言葉に照らして考えるならば、言い方としてとても弱い言い方です。言葉が肉となったということで言われているのは、ただ出会ったとか触れ合ったとか思い出が与えられたとか、そういうことではなくて、私たちの肉のうちにこの言葉が食い込んできている、あるいは押しかけてきて一つになろうとしている、そういうことです。作り主である方が作られた者たちに出会い、そしてずっと一つになろうとして、自ら作られた者の姿をとって私たちのもとにやってきてくださっているんです。そしてどうしてそういうことが起こるのか、理屈ではありえないことですが、そういうことが起きているのは、これは作り主である方が本当に真剣に作られている一人一人を御心に留め、深く愛してくださっているからなんです。神様は この地上に作られて今生きている私たち一人一人を真剣に思いやる、その愛のゆえに決して起こるはずがないようなことを引き起こして、決して出会うことができないはずのものに出会ってくださってるんです。そして私たちはいつも経験しますが、なかなか神様の方に向き直ることができない自分では、それは私たちが悔い改めを知らないということですけれども、決して悔い改められないはずの人間に神様が何とか出会って一つになろうとしてくださり、そして悔い改めることができるようにしてくださっているんです。その出来事として一人の緑子の誕生ということが起こっています。作り主である神様が自ら望んでくださって、私たち作られたものを神様と一緒に生きるようにするために招いてくださる。決して自分からは神様のことなんか見上げることも振り向くこともできないで、いつも自分中心に生きてしまいがちな、その意味で本当に固くなな私たちを神様がご自分と共にあるようにしてくださるために、神様の御言葉を肉のただ中に生まれさせ、肉をまとうものとしてくださった、それが今日私たちが耳にしている事柄なんです。ですからクリスマスの出来事というのは、神様の御言葉であり独り子である方が私たち人間の現実をその身に負ってくださった、私たちと一緒にいて私たちが経験する本当に悩ましいこと、痛ましいこと、苦しいこと、本当に破れてしまっていること、そのことを私たちと一緒に経験しようとしてくださっているということなんです。で、これは人間が求めて神様が仕方がないと腰を上げた出来事ではありません。人間の要求があってそうなったのではありません。神様の側から起こっているんです。神様がご自身の決断によって私たちのことを御心に留めてくださって、本当に人間が日々ままならない中で生きなきゃいけない、そのことを深く憐れまれ、心を痛められて、そしてご自身が御心のうちに定めた計画に従って、この時人間たちにご自身を表そう、そう思ってクリスマスの出来事を行ってくださいました。だから実はクリスマスの出来事というのは、私たちが今ここに覚えて集まっているわけですが、私たちが覚えたからあるというものじゃないんです。この出来事は人間の側から取り消すなんてことはできないんです。私たち人間の側の必要で、もしクリスマスの出来事が起こっているのであればです、もうその必要はなくなりました。私には用済みですから、もうこのことはなかったことにして結構ですと言えるかもしれないですが、しかし実はこのクリスマスの出来事というのは、人間の側の求めに従って始まってんじゃなくて、神様の側が人間と共にあろうとしてきてくださった。で、そうであるからには人間の都合でお帰りいただくなんていうふうにはならないんです。私たちがそういうことはできるかもしれません。神様に背中を向けて、神様なんかいません、私は無視しますって、そういう生き方はできるかもしれませんが、たとえそういうことがあったとしても、クリスマスは取り消しにはならないんです。神様の方が私たちと共にいてくださろうとしておられるからです。これは神様の側がお考えになって、私たちと出会おうとしてくださる、私たち人間と一つになろうとしてくださっている、そういう求めによって起こっている出来事なんです。神様は今年コロナウイルスが蔓延するこの中にあって、ここで生きて生活している私たち一人一人を求めて、命の源であるご自身と私たちを固く結ぼうとしてくださっています。クリスマスがイマヌエル、イマヌエルの出来事だと呼ばれる場合があります。それは神様が私たちと共にいてくださるという意味ですけれども、まさに神様はご自身と私たちを一つに出会わせて、そして一緒に生きることが、一緒に生きていくように、このクリスマスの出来事を生じさせてくださったんです。そして今まさに そういうふうに私たちは顧みられているんですが、なかなか神様を顧みることのできない肉である人間がひしめき合って、日々人間臭い出来事が繰り広げられているこの地上にキリストの教会が建てられています。神様が人と一緒になろうとして私たちのただ中においでくださったのだ、そのことを信じて、そしてクリスマスの出来事が本当に起こったのだということを証しする群れとして教会がここに建てられているんです。地上の教会の群れって毎週礼拝に集まってくる一人一人を見るならば、まさしく肉である人間の集まりです。それはもう否定しようがありません。日曜日に天使たちばっかり集まってくるならとてもいいんでしょうけれど、私たちはみんな肉を引きずっている人間が集まってきます。教会は肉の限界の中に、私たちの肉が抱えている不条理の中に、混乱の中に、脆さの中にあります。ですから教会ではしょっちゅう本当に人間臭い肉の堕落や腐敗や、悲しむべき人間の固くなさや、あるいは衝突や破れ、そういうものを一部まといながら歩んでいかざるを得ないようなところがあります。しかし教会は、地上の教会にたとえそういう側面があったとしても、それをもはや恥じる必要はありません。教会は肉の集まりだ、ただの人の集まりじゃないかと言われても絶望しません。そしてまた教会は、さまざまな問題を抱え、すっかり歪んでしまい、うまくいかなくなっているように見えるこの世界を見下げるということもしません。このクリスマスの時、教会はあの貝羽桶の傍らに立つんです。神様が人となってくださっている、言葉が肉となってくださっている、その出来事が確かにこの世界に起こったのだ、その傍らに立ちます。わずかな布切れにくるまれて横たわっている、生まれたばかりの緑子に教会に集う人たちは心の目を向けます。皆さんもそうだろうと思います。この教会の礼拝にやってきて、私たちがいつも覚えること、クリスマスのこととして覚えることというのは、緑子がお生まれになった、貝羽桶の中に赤ちゃんが寝かされている、そういうイメージをほとんど全ての人がここにいらっしゃる方は持ってるんじゃないでしょうか。そしてまた、その緑子について天使たちが賛美を歌っている、その歌声にも耳を傾けます。そしてそういうクリスマスの場面を思い浮かべながら、まさしく天がここに開かれている、神様が私たちと一つになろうとして、私たちが日々悩んだり苦しんだりしているこの現実と共にあろうとしてくださるんだ、そのことを知りながらこのクリスマスの時を過ごすんです。そしてそういうふうに神様が共にいてくださるということに慰めを受け、勇気づけられている私たち教会の群れが、その一方で誠にこの世らしいところを持ち、人間臭いところがあり、地上らしさがある、そのことに驚かされるんです。実は教会はまさしくです、言葉が肉となってここに現れている、そのことを経験する場なんです。肉ですから、いろいろな人間の破れや欠けがあるのは仕方がないことです。しかしそれにもかかわらず、神様がそういう人間を本当に憐れんで顧みようとしてくださって、言葉が肉となるという出来事を起こしてくださっている。私たちは教会に集められながら、毎週毎週そのことを経験させられ、新たに知らされていくんです。私は肉だけれど絶望しなくていい、神様がこの肉に過ぎない、本当に弱く欠けに満ちたこの私を持ち運んでくださっている。神様の御言葉がこの肉に過ぎないものに食い込んできてくださって、押し入ってきてくださって、肉のただ中にあって永遠の命の光を輝かせてくださっている。そこに驚きとともに、本当に平安な落ち着きがもたらされるんです。キリスト者はもはやこの世の破れを見てもがっかりしません。 すっかりやけになるということもありません。どうしてか、もともとこの世は憎なるものだからです。破れがあろうが、うまくいかないことがあろうが、それはもともと人間が肉である以上、あるいはもっと聖書に照らして言えば人間が罪を抱えている以上、起こるべくして起こっていることなんです。しかしそんなふうに罪にまみれて肉に過ぎないこの世界に生きている一人一人を神様が決定的な仕方で愛し、それを表してくださったんです。言葉が肉となって私たちの間に宿ってくださっているということを通してです。ですからキリスト者はもともと肉に過ぎないものを呪うことも賛美することもしません。いかにこの世の肉の現実がみそぼらしくても、あるいは破れを抱えていても、それを呪うということをしないんです。どうしてか、神様がまさにそのみそぼらしい肉を宿り場としてくださっているからです。神様の御言葉がこの本当につましい破れに満ちた、本当に行き場がないように思える現実の中に宿ってくださっている、そのことを信じるから呪うことも見下げることもしません。しかしまた同時に多少の輝きを見ても賛美しないのは、あくまでもこの世の現実は神様そのものではないからです。肉というのは神様がそこに宿ってくださって、そして神様に用いられていく道具なんです。私たち自身の肉、私たち自身の言葉、私たち自身の心、それはすべて神様が私たちを用いてくださる、そういう道具にすぎません。だから人間は、教会キリスト者は人間の少し輝かしく見えることを目にしても賛美したりはしないんです。キリスト者は人間を天にまで押し上げることもしませんし、黄泉にまで突き落とすこともしません。たとえ破れを持っていようが、欠けを持っていようが、あるいは周囲の人たちとの付き合い方が下手であろうが、そこに置かれたままの人間をそのまま静かに認めます。教会に逆らおうが、キリストに反対しようが、そういう人のことも教会は忍耐して受け止めます。そして教会は、またキリスト者は、自分自身が本当に神様に愛され支えられているのだということを信じて、両足を踏ん張ってこの大地に立って、ここで神様から与えられているこの命を生きていこうと努めるんです。どうしてか、神様がその子らのために憐れみを持って行われたことを知らされ信じているからです。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。神様が愛のゆえに人間となって私たちと交わりを持つようになってくださって、私たちの間に住んでくださっているんです。そしてまた神様が私たちの間に住んでくださるというのは、ただよそで起こっていることだけではなくて、私たちの中にも食い込んできて、私たちもです。私たちの中に神様が住むようになってくださっているんです。それほどまでに神様から深く愛されているこの世界を、この大地を、そして人間の一人一人を、私たちもまた愛するものとされたいと願います。神様に愛されているものとして、神様が愛してやまない私たちの隣の人を深く愛し、また尊敬をし、尊重して生きる生活をここから始めたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。聖書がそのように告げています。本当にありえないことが起こっています。しかしあなたが私たちを作り主として深く愛し、私たちが決して孤独で行き場のないものとならないように、あなたが私たちの全人生を引き受け、それどころかこの地上の生活を終えるところまで あなたはご存知で、そこでもなお私たちを引き受け、歩ませてくださることを感謝いたします。どうか、このクリスマスの日、あなたが私たちの上に行ってくださっている出来事に耳を澄まし、心の目を向けることが許されますように。どうか、主が私たちの中にやってきてくださって、私たちをあなたの愛と、またあなたの命の力に満ちたものとして持ち運ぼうとしてくださっていることを知るものとさせてください。私たち自身があなたの恵みを表す器として、あなたの愛と慈しみを表す道具として生きていくことができますように。どうぞ私たちのために十字架にかかりよみがえられた方をいつも私たちにお示しくださいますようお願いいたします。教会がこの一巡りの歩みの間、主に伴われ持ち運ばれてきていることを感謝いたします。どうかここからも主が共にいてくださる生活を私たちが始めることができますように、聖霊によって私たちに特別な導きをお与えください。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。